はい、皆さんこんにちは。アーキュウォーク広島代表の高田と申します。ではですね、こちらの広島逓信病院旧外来棟について、簡単に、ご説明をさせていただきます。お手元に資料があるかと思いますので、合わせてご覧ください。はい、こちら、逓信病院って今でも病院さんがあるんですけども、その昔の外来棟だった建物が今に残っております。で、建ったのがですね、1935年ということで、これもれっきとした被爆建物でして、あと戦前の建物で、これ外観見ていただくと非常につるんとしていて装飾もなくてモダニズムっていうんですけど、そういう戦前のモダニズムっていうのはあまり数がなくてですね、特に広島では、ほとんど残ってないので、大変貴重な建物になっています。はい、で、設計をしたのは、山田守という建築家で、当時逓信省営善課というところに勤めていた、技師ですね。はい、でこの山田さんの設計による、建物ということになります。はい、資料のですね、開いていただいて、解説経緯というところがあると思うので、順々にご説明をしていきます。で、まずこの逓信病院って、逓信って何っていうことなんですけども、昔はですね、逓信省という役所がありまして、今で言うところの、そうですね、総務省だけど、郵便とか、郵政省とかですね、郵便とか通信とか、その辺を仕切っていた役所で、今で言うと総務省なんですけども、で、この逓信省がですね、その職員向けということで、病院を持ってたんですね。で、そういった病院施設として、作られたものです。で、この、特にですね、逓信省は、その、営善課という、逓信省の建物を設計、管理していく、部署というのを持っておりまして、この逓信省営善課というのが、戦前期のですね、日本の中ではかなり、建築エリート集団として知られていた、部署でありまして、数々の有名な建築家がここに席を置いて設計をしていたと。山田さんもその一人ということになります。はい、ちょっと話がそれましたけども。で、この広島逓信病院というのは、1922年設立されて、その2代目の建物という、ことで建ったのが今ご覧になっていただいているこの建物ということになります。で、場所なんですけども、今でもそうなんですけども、この辺り、白島のこの辺りというのは、官公庁が集まっていると。この病院しかり、他にもですね、拘置所とか裁判所とか、そういったものがいっぱい、合同庁舎とかありますね。で、ここはもともと広島城だった場所にあたりまして、戦後も官庁街ということになったんですけども、もともとこの当時からも、逓信省の施設があったという場所です。で、もともとですね、隣には、逓信省の、建物ですね、広島逓信局庁舎というのがあって、これは同じく逓信省営善課の、上波さんという方が設計されたんですけども、これも、被爆に、して、倒壊しなかったんですけども、戦後に解体されてしまったと。あと、この、逓信病院の建物もですね、もともと T 字を描いておりましたけども、そこも半分以上もう壊されてしまいまして、今残っているのはこの一部、半分弱ぐらいが残っていて、で、なので T 字だったものがこの板状に変わっています。はい。で、もうちょっと山田さんの話をさせていただきますと、まず、山田守というとですね、建築好きであれば、病院いっぱいやった人ですねっていう方もいらっしゃると思います。で、山田さん結構各地に病院を残してるんですけども、おそらくこの広島逓信病院が初めて、設計した病院と思われます。 で、あまり大きくないんですね。もともとそんなに大きな建物でもないので、まあ、ここでかなりノウハウを積んで、その後の大きな病院に生かしていったんじゃないかなというふうに言われています。はい。で、まあ、今申し上げた大きな病院っていうのは、まあ、東京帝心病院ですね。で、この東京帝心病院というのを山田さんはもう、この広島の後に、設計をして、まあ、この東京帝心病院が、まあ、日本の、戦前期のモダニズム建築の一つの到達点と言われている、まあ、非常に重要な、建物なんですけども、まあ、そこに、まあ、至っていったと。まあ、残念ながらこの東京帝心病院の建物は今残ってないんですけども、まあ、そういった、日本の戦前期モダニズムの一つの形というものを、まあ、作っていった建築家だということが言えますし、まあ、その山田さんの病院建築の第一作がこの広島であるということになります。で、今モダニズムとちょっと言いましたけども、モダニズムというのはですね、まあ20世紀になってからヨーロッパで起こってきたもので、それまでの建築というのはですね、その機能じゃなくて、まあ家柄とかですね、様式、格式というもので建物の形を結構決めてたんですけども、モダニズムはそうじゃなくて、あくまで、機能が形態、形を定義していくというのが、まあ合理的なですね、そういう設計を、旨とする、そういったスタイルでして、で、じゃあ装飾なんか機能上いらないじゃないっていうことになるので、装飾はついてなくて、つるんとした真っ白な、まあ、必ずしも白とは限らないんだけど、まあそういった建物になっていきます。で、日本もですね、明治維新以降の日本の建築というのは基本的にヨーロッパと同じものを作れるんだぜっていうことを示すのがかなり大きなウェイトを占めていたので、とにかくヨーロッパの建築を真似していくんですね。で、大体明治いっぱいかけて、そういうところは大体習得したなという時に、まあ、対象になってくると、まあ、そのお手本だったヨーロッパの方でも結構やっぱり動きが出てきていて、まあ、そう様式なんかもちょっと古いよねみたいな話が出てきて、まあ、例えばまあセセッションとかですね、表現主義とか、そういう新しいのが動きがヨーロッパは出てきて、でそれをまあいち早く日本の若い建築家たちは取り入れていくんですね。で、この山田守ってまさにその一人でして、その明治に、とにかく、真似でもいいからやるんだ、ヨーロッパそのままやるんだって言ってたのとはまた、そのさらに下の世代の建築家なので、やっぱりその当時のやっぱりヨーロッパの一番新しいものを取り入れて、まあ様式でもなかろうということで、いろんな新しいことをやろうとする人たちだったわけですね。なので、結構山田守って時代によって作風がコロコロ変わっているところがあります。で、まあ例えばですね、まあ最初にやってた頃、1925年の東京中央電信局というのを写真載せてると思うんですけども、全然またスタイルが違ってて、まあこれはまあ表現主義的なイメージですね。そういった形を、出してきてる。で、その後、山田さんってヨーロッパに行って、で、1929から30年に行っているんですね。となると、まさにモダニズムがワイワイ栄えてた時代に当たるわけでして、で、まさに現地でそういったものを目の当たりにしてですね、で、日本に帰ってきて、で、割とコロッとモダニズムだってことに、こう、作風は変わってきます。で、またこれが戦後になると、またちょっと変わっていってですね、例えば日本武道館もそうだし、まあ、京都タワーとかですね、ああいったのをどんどん、設計したりとかしていくので、またこう、作風変わっていくんですね。ただまあ、戦前期1930年代の山田は、まあ、基本的にモダニズムを、まあ、モダニズムといっても、まあ、バウハウスとか、そういったところの影響をよく感じますけども、まあ、そういうヨーロッパでまさに流行していたスタイルを中心的にやっていきます。はい。まあ、そういうちょっと山田守という建築家のことを知っていただいて、あ、それとですね、山田守は実は広島に、あと2つ建物を建てていた、3つかな、建ててあったんですけども、続々と壊されちゃいまして、で今残っているのは、この帝心病院と、もう1個だけあります。西電話局ですね。東海地の方に、 NTT の建物が、まあ、今でも残ってるんですけども、まあ、その2つが今残ってるのみということで、まあ、これも耐震建築ですので、ぜひまあ見に行っていただければなと思うんですけども、まあそういった状況ですね。はい、じゃあ続きましてですね、建物、この旧、広島定心病院旧外来棟の建物について少しフォーカスをしたいと思います。はい、資料のですね、平面計画と施設資材の見どころという、項目をご覧ください。でまずモダニズムというからにはですね、その平面計画が、いかにも合理的な形になっているので、まあ、そこから見ていく必要があります。でただまあ当時と形変わっちゃってるんで、もともとどうだったのかなという目線で見ていく必要があります。でさっき申し上げた通り、最初は、板状じゃなくて T 字の形だったので、昔のちょっと平面図を見ていくとですね、今お入りいただく、入り口はですね、もともとの正面玄関じゃなくて、ここはですね、手術室に直行するためのルートの扉があったところになります。なので、当初の正面玄関はまた違うところにあって、で、玄関から入るとですね、事務室とか待合室とかそういったものがこう広がっていて、で、内科の、診察室があって、と。で、その、正面玄関から見ると一番奥まった場所、ぐるっと回って奥まった場所にこの手術室はありますので、まあ、ちょっと今日お入りいただいた出入り口というのはかなりショートカットした出入り口になります。これ見るとわかるんですけど、まあ、手術室に運び込むときのやっぱ最短ルートもこうちゃんと作ってあって、ただまあ普通のルートだと、一般の待合室があって、そこから部屋を1個2個、回避していかないと手術室には行けないというルートになっているので、まあ当時のこの衛生に関する考え方とかいうところがよくわかりますよね。はい。で、1階のこの、まあ、お入りいただいたところに手術室が広がっていると思うんですけども、まあ、あと、まあ、内科とか、外科とか、まあ、その辺の診察室が並んでいると。で、2階に上がっていただくと、2階は病室が並んでます。今ちょっとですね、病室の仕切りはもうなくて、一部屋になっちゃってるんですけども、まあ、2階病室が並んでたということになります。はい、それでですね、まあ、手術室が、ま、一つ、まあ、見どころって見どころなので、ちょっとこのちょっとお話をしようと思うんですけども、まず手術室にお入りいただいて、入られたでしょうかね。何をまずお感じになりますかね。まあ、私なんかはですね、あれ、手術室ってこんなに窓あっていいんだっけって思いますよね。今時の手術室だと、おそらく、衛生管理上はですね、このように窓がパーパーに、しかも割と薄いガラス1枚でですね、外気に割と近いところにあるっていうのはちょっとありえないかなと思ってるんですけども、当時としては、こういう大きな窓を備えた割と外に近い手術室って結構あってですね、で、まあ、なんでかってちょっと私も調べきれてないんですけども、まあ、一つはまあ、明るいからっていうだろうというのと、まあ、一説によると、日光で殺菌してもらうからとかですね、そういうこともあるみたいなんですけども、ちょっと私もちょっと調査不足で、なぜ効果っていうのは分かってないんですが、おそらくまあそういった理由があるんだろうというふうに思います。ただまあ今じゃありえないので、まあ面白いですよね。外から丸見えの手術室があって、そこにも大きな窓があって、そこだけ出窓になってますよね。で、出窓になっていて、横連想というか、横長の窓、まあ、モダニズムの一つのアイコンですけども、横長の窓がこうついているという形になってます。で、1階はですね、被爆の時に、燃えなかったので、タイル、これはおそらく当初のまま残ってます。はい。まあ、こういうインテリアがあるって本当に被爆建物では貴重なことで、まあ、その一つなんですけども、まあ、もともとのタイルが残っている。確かそうだったはずです。で、その他にも、まあ、よく見るとですね、まあ、気づくところって結構あって、例えば、 で、角をですね、結構丸くしてますね。で、タイルもちょっと丸めてたりするんですけど、で、角もこう、割ととんがらずに、少しずつこう、丸く、ちょっとずつ仕上げてるというところは、まあ、山田は割とこういうことをするんですけども、まあまあ、実際として面白いかなというふうに思います。まあ、シンプルな箱のようでいて、ちょこちょこっと工夫をしているということですよね。はい。それとあと、手術室からですね、2階に上がる階段があると思うんで、ちょっと階段もまたよく見ていただきたいんですけど、ここの階段の踊り場のところに縦長の大きな窓がありますね。まあ、ここは階段室ですよってことが、まあ、縦長窓で示しているわけですけど、まあ、そこの窓枠ですね。窓枠もよく見ていただきたいなと思います。おそらく、当時のガラスの大きさってそんなに大きなものを作れなかったので、まあ、こういう酸を入れてるんですけど、おそらく建築家の気持ちからすると、もう大きな一枚ガラスにしたかったんだろうなという、気がしますよね。ただまあそうもいかんので、こう酸が入ってるんだけど、窓枠もすごく小さいですよね。その見つけっていうんですけど、もう極細の、酸を使って、極力大きな開口部を取ろうという姿勢が見えます。で、ここの一部の窓枠については、オリジナルが残ってます。被爆の時に変形したんですけど、それをまあ戦後になって直してですね、今でも残っている窓枠はごく一部だけ残ってますので、探してみてください。はい。で、2階はですね、上がっていただくと、ちょっと今日入れるかどうかわからないんですけども、もし入れれば、まあ、特に中の病室の壁残ってないんですが、まあ、大きさがよくわかると思うので、まあ、そこもご覧になっていただければなと思います。はい。で、ですね、資料の、一番裏面というか、最後のページ、ちょっと見ていただきますと、戦前期の被爆前の写真が、載ってます。まあ、これを見ると、ちょっと今と少し形がちょっと違うなというところが、分かろうかと思います。1,2,3,4 ってちょっと番号を振ってるんで、そこから見ていただければと思うんですけど、丸一番でまず窓を見て、これまあ、おやっと、思うあなたはかなり玄人なんですけども、窓がですね、これ、上げ下げ式になってますね。で、非常に大きな開口部が取られてるんですけども、窓は、まあ、今の日本の建物だと、大体多分横にスライドするのが多くて、まあ、欧米とかだと、こう、観音開きにパカって開くのが多いんですけど、ここの窓はですね、上下上下に動くタイプの窓。まあ、これも欧米でよくあるんですけど、が採用されていて、で、しかもその上下に動く上げ下げ式って言うんですけど、その窓が3つ並んでるとかですね、非常にユニークですね。今だとなかなかこういうのもないですよね。なので、まあ、多分当時そんなに、窓の冊子のバリエーションなかったはずなので、やっぱりヨーロッパから来た上げ下げ式をここでも使っているというところが今と違うところでまず面白いなと。で、この外、窓の冊子は、当初のものは多分病室は残ってないと思うんですけども、今の冊子もですね、まあ、戦後のもののはずですが、上げ下げ式を踏襲してくれてるのは大変いいですね。はい。それと、ですね。まあ、窓、まあ、さっき申し上げた手術室だけアクセント的に出窓になっているのもちょっと面白いところですね。それと、今とまあ、全然違うのが、3階というか屋上に実はサンルームがあったというのも、へえと思いますね。で、当時は、この日光浴というのが立派な医療行為的なところがあって、太陽に日に当たって治せみたいなところもあったりしたので、サンルームって結構大事なものでした。で、この病院にも、屋上にサンルームがあったということがわかりますね。はい。で、あとですね、まあ、これも被爆建物なので、ちょっと忘れちゃいけないことがやっぱりあって、まあ、被爆の時ですね、した時は、まあ、もう空襲が近いということも分かっていたので、結構その入院患者にはもう外に出してたんですね。まあ無理やりもう退院させてたという状況で被爆の日を迎えました。なので、まあ2階はかなりやられたんですけども、そこで人的被害はあまりなかったと ということがあります。まあ、しかしながら、その被爆直後に、まあ、もうガラスは吹き飛んだりしていたので、かなりもう傷んだ状態だったんですけども、まあ、被爆直後にそのまともな病院というのが、まあ、ここと、赤十字病院ぐらいしかもう残ってなかったので、もう大量のその怪我人が押し寄せてくる。で、しかも、もうほとんどですね、その、医療機器ももうかなり壊れていて、まあ、薬もすぐ底をつくような状態でしたので、まあ、そのほとんどの人はもう救えないままどんどんどんどん亡くなっていくという、もう極限状態に陥ったわけですね。まあ、そういった中でも、もう、必死の医療行為をこう続けていたという歴史。まあ、ここはもう絶対忘れちゃいけないですよね。まあ、その辺も一階に資料があると思うので、ぜひご覧になってみていただければなというふうに思います。はい。なので、まあ、広島の被爆建物いろいろあるんですけど、まあ、こういったものもあるんだということはね、ぜひ知っていただきたいなと思います。はい。で、まあ、あと、まあ、最後にもう一つだけ、この戦前期のモダニズムについて、もうちょっとだけ、資料の最後のところに、一番最後のページの一番最後のところに書いたので、ちょっとご覧いただければなと思うんですけども、まあ、さっき被爆建物にもこんなもんがあるんだってことを申し上げましたけども、どうでしょうかね、今の人から見ると、いや、白い、まあ、普通の古いビルだね、と思われるかもしれません。ただ、まあ、そういった、思うかもしれないけど、ただ、建ったのがすごく古くて、もう100年はいかんかね、80年前とか85年前かっていう、ものすごく古いけども、まあ、つい最近できてもおかしくないような、白いビルというところに、まあ、見慣れているようで見て、そうじゃない。まあ、というのも、まあ、建った当時は、周りは木造日本家屋しかなかったはずなので、そこにこのバーンとこれが出現するっていうのは、すごく斬新なもんだったという。で、今から見ると、ありふれて渦漏れる感じかもしれないけど、昔から見るとすごく斬新だったというところは、少し目線を変えてみた方がいいのかなというふうに思います。で、まあ、ドコモモジャパンっていう、モダンムーブメント、に関わる、活動をしている団体の方で、まあ、その中のですね、日本における、モダンムーブメントに関わる建築ということで選定も受けてますし、まあ、かなりそういうお墨付きを得ている建物だというところもしていただければなと思います。ただ、まあ、面白いのはですね、広島といえばやはり平和記念資料館で、まあ、丹下健三という建築家がデザインをしているんですけども、平和記念資料館は、その、日本におけるモダニズムのもう最高傑作と言ってもいい建物で、まあ、特に戦後のモダニズムの最高傑作の一つなんですけども、まあ、その丹下さんはですね、この山田守の、この東京帝心病院とかがあんまり好きじゃなくてですね、で、平和記念資料館もこれも同じモダニズムじゃんと思うかもしれないんですけど、まあ、丹下さんに言わせれば、いやいや、あんなのっていう、まあ、言葉を借りるとですね、衛生陶器だとかね、まあ、要はシンクとか便器みたいなもんだとかですね、白いだけのただの箱じゃねえかみたいなことをかなりケチョンケチョンに言ったりして、コルビジェはそれと違うんだということを、まあ、力説するわけですけども、まあ、確かに、コルビジェのスタイルとはちょっと違いますよね。まあ、モダニズムはモダニズムなんだけど、まあ、これやはりバウハウスから来ている、まあ、白いシンプルな箱、まあ、グロピウスとかね、ああいうところをちょっと感じさせますけども、そういう系統なんですね。なので、コルビジェの、その、ピロティがドーンとあったりとかですね、そういうスタイルとはちょっと違うんだけど、ただ、その、今につながる、やはりさっきも言いましたけど、今につながる普遍的なデザインになっていると思うし、まあ、そこをやはり、まあ、逓信省という立場もあるわけですね。まあ、役所でもあるので、役所のエージェントとしてですね、そこを着実に、まあ、あと、まあ、合理的な形、まあ、当然税金を使いますので、で、実現させていくという意味において、この建物はやっぱりいい建物だと私も思いますし、まあ、いろんなこう立場でいろんな見方はあると思うんですけど、まあ、それが今に残っているというのは大変貴重ですね。もう各地でこの頃のモダニズムどんどん今消えてしまってますので、まあ、それが一個でも広島に残っているというのは大変貴重だし、もちろん被爆建物としても貴重だということが言えるかなと思います。はい。まあ、といってもね、ちょっと戦後に結構いろいろ直されちゃってるとこもあるので、まあ、そこはもうね、しょうがないとこもあるんですけどね。はい。まあ、そういうのも含めて歴史ということで、ぜひ、じっくりとご覧になっていただければなと思います。はい。ちょっと長くなりましたけども、以上です。ありがとうございました。